説教新しく生まれる鈴木香里牧師です。
はい、皆さんおはようございます。夏休みに入ってますので、夏の間はですね、いつも何かテーマを決めてやっています。今年はシンプルで、子どもたちの教案の成長の箇所に従って、それに合わせて、やろうかなというふうに思ってます。比較的とっつきやすい箇所かなっていうのが選ばれてますけれども、今日の準備しながらそうでもないなって思いましたけれども、今日のところ一緒に見ていきましょう。紙芝居で話の流れはざっと見ましたけれども、今日の箇所はですね、ニコデモっていう人が出てきますね。そしてこの人とイエス様とのやり取りのところ、ここを一緒に見ながら、それぞれに語られている神様からのメッセージを受け取っていきたいと思います。じゃあ早速今日の箇所を、開いてですね、一緒に読んでいきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。最初はヨハネ3章の1節から3節を、読んでみたいと思います。ぜひ開いている方ご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。はい、こう書いてあります。さあ、まずですね、ニコデモという人のことをちょっと軽く考えてみましょう。今日の主要な登場人物というか、イエス様は当然出てきますけれども、あとはニコデモだけですよね。ニコデモさんはどういう人かと言いますと、一節に書いてありました、ファリサイ派に属する人、そしてユダヤ人たちの議員だった、こういうふうに言っていますね。ファリサイ派というのは、どういう人たちかと言いますと、そのユダヤの、旧約聖書を信じる人々、ユダヤの民の中でも特にその旧約聖書の中に出てくる何々をしなさい、何々をしてはいけない律法っていうですね、教えを厳格に一生懸命守ろうとする、そういうグループの人たちだったんですね。言ってみれば律法絶対守るマンですよね。もうとにかくこのことに命を懸けてるっていう感じです。でしかしですね、その旧約聖書に本文で書かれてあることだけじゃなくて、そこから派生して、じゃあこれはもうちょっと細かく言うとどうなるんだろうか、いろんなルールも付け加えてですね、とにかくもうみっちりルールブックを作って、これをとにかく厳格に守る、これがね、神様に従うことだ、これをね、頑張っていたのがファリサイ派というグループの人たちでした。でも基本的には神様に一生懸命従おうと思ってた人たちでしたから、多くの人たちからは尊敬をされてたんですよね。偉いなって、あそこまでね、びっちりはなかなかできないけど、あの人たち本当によく頑張ってるよなって、素晴らしい信仰だね、こういうふうに思われてたのがファリサイ派の人たちでした。またニコデモに関してはですね、さらにユダヤ人たちの議員だったってこう書いてあるんですよね。サンヘドリンというふうに呼ばれていますけれども、そのユダヤの人たちにとっては、一番大事な、いろんな大事なことを決める偉い人たちの集まり、これが議会、最高法院と呼ばれる、そういうところだったんですね。その一員だったのがニコデモという人です。だから、すごく信仰熱心でもあり、またみんなから尊敬をされる地位のある人でもあった。もう完璧超人じゃないですか、そういうタイプの人がこのニコデモだったわけです。しかしですね、実はこのファリサイ派とか議員たちっていうのは、福音書を読んでみるとですね、あんまりいい感じでは出てこないんですよね。なんでかっていうと、大体の人がイエス様に対して敵対的だったからですね。何しろイエス様がやってくるまでは彼らが尊敬をされていたし、立派だと思われていたし、ちょっと言い方がずれてるかもしれないけど、成功者、偉い人、勝ち組とは言わないけど、そういうところがあったわけですよね。みんなからあの人たちは立派だね、あの人たちは偉いね、信仰熱心だね、そういうふうに言われていたわけですよ。ところがですね、イエス様がやってきてからはみんながあの人の話を聞きに行くようになっちゃった。すごいね、イエス様の話はまるで神様が語ってるみたい、聞いた、イエス様は奇跡を行うんだって、病気の人が癒されたんだって、水がワインに変えられたんだって、もうイエス様イエス様って周りの人たちが 言い始めたわけですよね。しかもイエス様はですね、律法を破ることはないです、破ることはないけれども、彼らが決めていた細かいルールのところに関してはね、それっておかしいんじゃないっていうこともあったわけですよ。だから彼らにとっては面白くない、もう妬みの対象ですよね。あいつが来てから俺たちが今まで正しかったのに、俺たちが一番偉かったのに、なんかみんながあいつについていく、すごい妬みの対象になっていたわけです。まあニコデモさんはですね、そういう人たちの中にいたということなんですよね。だからこそなんです、2節の頭のところであるキーワードが書いてますね。あるよ、イエスのもとに来ていった、そう書いてあります。夜に彼はやってきたわけです。それはやっぱり理由があると思いますね。忙しかったからとかそういうことじゃなくて、他の人に見られたくなかったんだと思います。何しろ仲間たちは、おいちょっとあのイエスってやつ調子乗ってないかと、あいつだいぶやばいぞ、うざいぞ、そういうふうに言ってるわけですから、その手前ですね、ちょっと僕イエスのとこ行ってくるわって言えないわけですよね。だから、まあ、こっそり夜人目のないところで、でも会ってみたかったんですよね、ニコデモは。すごく会ってみたかった、だからそーっとやってきて、そして尋ねたわけです。さあニコデモはですね、イエス様にやっと会いに来ました。多分ね、話を聞いたり姿を見ていて、この人本物じゃないかなと思ってたんでしょうね。会ってみたいな、もっと詳しく話聞いてみたいなって思うところがあったんだと思います。さあそれで、やってきたんですけれども、この2節のですね、ニコデモの言葉がいいですよね。ラビ、先生って意味です。先生、私どもはあなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。品がいいと思いませんか。さすがユダヤ人の議員だなと思いますけれども、なんかちょっとこう気取ってるとは言わないんですけれども、私の感覚だとね、探り探りの言葉だと思いますよね。イエス様のところに来て、先生って、とりあえず先生って、あなたすごい、そうですねって、いや尊敬してますよみたいな感じで、彼は入るわけですよ。まあ、しかしですね、とても面白いのはイエス様の答えですね。じゃあ見てみましょう。さっき読みました、3節、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。言ってみれば無視してますよね、ニコデモの言ったことをね。だってニコデモは挨拶したんですけれども、いきなりイエス様が答えたのは、はっきり言っておく、誰も生まれなきゃ、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。だってもうここだけ見たら会話できない、危ない人でしょ、だと思いますよ。だって話が噛み合ってないですもん、全然。だけどそういうことじゃないんですよね。イエス様はニコデモが聞きたかったことを最初に言ったんですよね。ニコデモが本当に求めてきたことを、もう最初からズバッと、遠回りなんかしない、回りくどいことしない、いきなり答えたんですよ。ちなみにですね、この3節でははっきり言っておく、神の国を見ることはできないって言ってますけど、ほぼ似た表現がこの後も出てきます。後で読みますけどね、5節のところです。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。はっきり言っておく、神の国が見るためには、入るためにはって、そういうふうにイエス様はもう最初からアクセル全開で答えてくれるんですよね。これ私の想像ですけれども、おそらくですね、イエス様はニコデモが本当に求めているものを分かっていたと思います。本当に彼が望んでいること、本当に求めてきたことをイエス様は知っていたと思うんですね。まあ、言ってみれば彼の内側にある渇きですよね。彼の内側にある求めているもの、飢えているもの、欠けているところ、うってずっと追い求めているもの、そのことをイエス様は分かっていたんだと思います。そんな中、人目を忍んでまでやってきた彼に対して、彼は丁寧にね、挨拶をするけれども、もう無視、すぐに彼が求めていたことにイエス様は答えたんだと思うんです。ニコデモはですね、純粋に神様のことを求めていたんじゃないかなと私は想像します。神の国っていうのはちょっと特殊な表現ですけれども、キングダムオブガッドです。神の王国です。神様の支配です。神様が王様であるということ、本当の意味で神に会いたいって、本当の意味で私の王である、私の人生を作って、私の人生に関わって、この世界の王である人に会いたいって、その、まあ、切なる上書きですよね。まだ会っていないけれども絶対いるはずだって、 回ってたかもしれないけども、その求めてやまないその神様に会いたいって、そういう思いがニコデモにはあったんだと思います。だからこそイエス様は直線で答えました。どうしたら神の国を見られるのか、どうしたら神の国に入れるのか、どうしたらあなたが求めているものに会えるのかって、そのことを直線で答えたんだと思うんですね。本人以上に本人の求めているものを知っていた、それイエス様だと思います。それ今も変わらないですね。皆さん今何を求めていますか、何を求めてここにいますか、まあ、それそれぞれだと思いますけれども、でもあなたが知っている以上にあなたのうちにあるその求めをイエス様が答えることができるって、これがイエス様ですよね。そして直線距離で答えてくださるんですね。ニコデモのを聞いた心の中にあった思いへの答えはシンプルでした。イエス様の答えは何だったですか。はっきり言っておく、誰でも新たに生まれなければ、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。イエス様の答えは新しく生まれなさいだったんですよね。神様を求めてきた彼に対しての答えは、あなたも新しく生まれなさいってイエス様はそう言っているんです。私たちも今日また語りかけています。私たちはみんな肉体を持って生まれてきますね。お母さんから生まれてきます。これはみんな同じです。全員そうです。ここにいる人の中で例外はいないはずです。必ずお母さんから生まれてくるわけですよ。しかしですね、神の国に入るには、神の国を見るには、神様に、まあ、出会うことはできるんだけれども、そのためには新たに生まれなさいって、これがイエス様が今日私たちに語っていることですね。一体それはどういうことなんでしょうか。ニコデモも当然困惑をしました。じゃあこの後のやり取り見てみましょう。じゃあ今度はですね、4節から7節をご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、4から7を一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。4から7ですね、いきます。せーの。ニコデモは言った、年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。はい、こういうふうに言っています。ニコデモはですね、困惑をしました。まあそりゃそうですよね、新しく生まれなさいって、まあ、それでですね、とんでもないことを言い出すわけですよね。ちょどういうことですかって、もう一回お母さんのお腹から生まれろってことですか、そうはならないだろうって思いますけども、まあそれぐらいニコデモはどういう、何を言ってんだこの人はって思ったわけですよね。新しく生まれるってどういうことだよって彼は思ったんです。イエス様は少しだけ言い換えて、もう一回言いますね。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないって、こういうふうに言ったんです。さっきとの大きい違いは、水と霊によって生まれなさいって、こういうふうに言ってるんですね。神の国に入るには、神の国を見るには、水と霊によって生まれなさいって、こういうふうに言います。水と霊によって生まれるというのは一体どういうことでしょうか。まあ、これはいろんな理解の仕方があると思います。まあ、でも一番ストレートに理解するならば、洗礼を受けなさいって。まあ、でもその洗礼自体がね、目的ではないですよね。ちょうど先週もね、洗礼式ありましたけれども、何よりもそのイエス様を信じるということですよね。そしてもちろん受けられる人はバプテスマを受けるということですけれども、イエス様を信じるということです。まあ、私いつもね言ってますけれども、信じてね、バプテスマを受けなさいと言うけれども、別にその洗礼のね、水をかける、もしくは水にどっぷり浸かるという行為自体がものすごく大事というわけではないわけですよね。だってそうだとすれば、私がバケツを持って街中を歩きながら水をぶっかけまくれば皆さんが救われるわけでしょ。でもそういうことは聖書の中では語っていないわけですよね。そうじゃない、そうじゃなくて、イエス様に出会うということですよね。そしてイエス様を心に迎えるということですよね。イエス様って、あなたが主だって迎えて、そしてもちろんバプテスマを受けられる人は受けたらいいわけですよね。そしてさらに、霊とによって生まれる。霊って何ですか。霊って言っても幽霊とか自爆霊とか、ああいうなんか怖いオカルトチックな話ではないです。聖霊のことを言ってますね。聖霊というのは 神様の霊です、イエス様の霊です。どうしても霊って言うとなんか怖そうに見えますね。簡単に言えば目に見えないけど確かにおられる神様、その本人ですよね、イエス様。この聖霊を受けて変えられなさいって、そういうふうにイエス様はここで一言で語っているんです。ニコデモは神の国を求めてきました、どうしたらいいですかって、私一生懸命律法を守ってきました、旧約聖書に書かれてあるこうしなさい、こうしてはいけないって一生懸命守ってきました、でも上乾いているんです、なぜですかって、求めているのに、神様を仰ぎたいのに、神様を見たいのに、神様と生きたいのに、でもずっと上乾いてるんですって、どうしたら見れますか、どうしたら神様のいるところに入れますかって、水と霊によって生まれ変わりなさいって、それじゃないんだって、何々しなさい、何々してはいけない、それを一生懸命守ってもそこにたどり着くわけじゃない、もちろん守った方がいいんですよ、それは間違いないんだけれども、でもそうじゃないって、水と霊によって生まれ変わりなさいって、私に出会いなさいって、私を迎えなさいって、そして聖霊を受けなさいって、その時に新しくあなたは生まれ変わるんだって、神のものとして新たに生まれ変わるんだって、そういうふうに語っているわけですよね。さあ私たちにも同じように語ってますね。今時代生きる私たちも変わらないですよね。2000年経っても同じだと思います。人の中にこの上書きがある、人の中にこの求めがあるって、足りないって、欠けているって、それにイエス様はストレートで答えてくれますね。新しく生まれなさいって、水と霊によって生まれなさい、あなたが生まれ変わるって、そういうふうに言ってくれてますね。ぜひこのことを私たちのこととして受け取っていきたいと思います。さあじゃあ続きいきましょう。今度は8節を一緒に読んでみたいと思います。8節開いている方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りである。はい、こう書いてあります。今、水と霊によって生まれるということについて語りましたけれども、そのことをさらにもうちょっと詳しくイエス様は話します。特に霊によって新しく生まれるってなんじゃらほいって、どういうことっていうことに対してちょっと例えた表現ですよね、まあ、例え話まではいかないけれども例えた表現でイエス様はここで語ってくれるんですね。まあ、水によって洗礼によってっていうのは分かりやすいですよね。誰が見ても分かりやすい話だと思います。一方で霊によって生まれると一体なんだよって多分ニコデモ思ったと思いますし、私たちも思うわけですね。だからこそイエス様は例えて話します。まあ、ところがですね、これがまた、より一層分かりにくくなるような感じがする不思議な例えなんですよね。風は思いのままに吹く、まあ、ちなみにですね、この箇所を読むたびに私は大学時代のことを思い出すんですけれども、まあ、大学の時にですね、まだクリスチャンじゃないね、同じ学生の人たちと一緒に聖書を読んだりとかっていうのをしてたりしましたけれども、まあ、その時にですね、2人とも男子学生でしたけれども、聖書を全然ね、信じてないっていう人たちと一緒に聖書を読んでてですね、この箇所のところをやったんですよ。で、そしたらですね、この風は思いに吹く、かっこいいっすねって言って。これめっちゃかっこいいですねって、もうなんか中二病全開だなって思いながら聞きましたけれども、まあなんかかっこよさそうなセリフだなってことは確かに、まあ確かにそうですね。でもここだけ見るとね、なかなかちょっとどういうことなのかなって思いますよね。風は思いのままに吹く、もうさっきからもうミステリアスなことしかイエス様言わないなって思いますね。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くか知らない、霊から生まれたものを皆その通りである。もう今私たちイエス様だって知って聞いてるから大丈夫ですけれども、目の前でこれ言われたらこの人ちょっとなんだろう、スナフキンかなみたいな、そんな感じの気持ちにすらなると思うんですよね。でもこれはですね、一体何の話なのかっていうと、だから霊的に新しく生まれるってことについて語ってるんです。霊によって生まれるっていうのは一体どういう話なのかっていうことなんです。ちょっとだけ専門的な話になりますけれども、ギリシャ語ではですね、プニューマっていう言葉があります。水っていう、あ、間違えた、霊っていう言葉とですね、風っていう言葉、これはですね、同じ言葉使われるんですね。だからこそ風っていう言葉を例えてイエス様はここで語るわけですよ。で、いろんな、ね、意味で、これ受け取ることができます。例えた表現ですから、それぞれね、こういうことかなっていうのでいいと思うんですけれども、まあ、ストレートに受け取っていけば、こういうような意味があるかなと思います。風が吹いたら音がしますね。ゴーって、あ、風が吹いてるな、ビューってきます。でもその姿は見ることができないですね。確かにその落ち葉が落ちてればぐるぐる回るの見えますけれども、でも基本的にはその姿は見えない。 風は吹けば音はする、あ吹いてんだな、でもその姿は見えないって。精霊も同じ、目には見えないって、私たちには目には見えない、だけど聞こえてくる、聞こえてくるって言うとちょっと語弊があるかな、でも確かにいるって分かるって、確かにおられる神様、目には見えないけども確かにおられる神様、その精霊を表現しているということだと思うんですよね。だからその精霊によってあなた新しく生まれなさいってまず一つ言ってますね。また、思いのままに吹くって言ってますね。かっこいいですねって言われてたこの思いのままに吹くですけれども、これも風の一つの特徴ですよね。風どこから吹いてくるかって皆さん分かります？分かんないです。僕も気象学を学べばね、ある程度の方向性分かると思いますけど、でも基本的に私たち分かんないじゃないですか。扇風機使えば別ですよ。でも普通の風は私たち分かんない、コントロールもできないんですよ、ね、例えばその窓を開けたらバーって風吹いてきて、わー書類が飛ばされるとかってことあったりするかもしれないけど、これコントロールできないんです、風が吹いているところに関しては。でも勝手に吹く。精霊も同じだって、神様も同じだって、勝手になさる、それはコントロールできない。私たちは信じるっていう時に神様をどういうふうに見るでしょうかって、神様をコントロールする対象としては普通は見ないですよね。でもちょっと思いの中でそういうことが出てきちゃうことがあるかもしれない。神様、私をね、これこれこうしてくださいって、まあ、別にいいんですよ、願って祈ること自体は構わないんだけども、どっちかというと私たちがコントロールしたくなっちゃうところあるかもしれない。神様こうあってほしい、神様こうやってほしい、こうしてくださいっていうところがあるかもしれない。でも神様はですね、そういう方じゃないんですよね、コントロールできないって。神様は自由になさる。でも悪いことはしませんよ。悪いことを私たちになさる方じゃない。神様を持っている計画はいつも災いの計画じゃなくて、平和を与える計画、素晴らしい恵みを与える計画ですね。でも自由になさるっていうことです。私たちが、イエス様を迎えて、神様を迎えて、聖霊を迎えるときに何が起こるかって、私たちの中に自由に神様が吹かれるんですよね。自由に働かれるようになるんです。これが大きな変化なんですよね。私たちは、その世にある宗教という言葉で、よく誤解することがあるかもしれないですね、宗教を信じたら私たちの人生がうまくいくかもしれません。それがうまくいくってどういうことですか？何を意味していますか？あなたお金持ちになることですか？それともなんか仕事で成功することですか？なんかいい伴侶をゲットすることでしょうか？別に全部いいんですけども、そうなっても全然構わない、それは祝福だと思うんですけれども、でも私のね、願う人生が幸いであって、私の思い描いている将来が一番最高のものであって、それになることが私の、一番の目的だから、神様あなたそういうようにしてくださいっていうことが、そうかっていうとそうじゃないんですよね。神様が望んでいることはもっと素晴らしいことを望んでいるんです。あなたに計画があるって、あなたにもっと素晴らしい計画があって、それをあなたの中に始めるって言ってるんですよね。それはその時にですね、起こり始めると思ってたんと違うことが起こり始めますよ。必ずしも自分が思い描いてた通りじゃないことも起こったりしますよ。だけど素晴らしいんですよ、これがね、クリスチャンの皆さんはそうだなって思う人も多いかもしれないし、私自身はそういうふうに思いますね。思っていたのと違うことがたくさん起こるって、だけどああすごいことが起きているんだなって、本当に神様は新しいことをなさる、自由に風は吹くんだって、私がコントロールしようとして、神様ちょっとこの範囲でやってくださいよって、あなたここしゃしゃり出てきちゃう困りますよって、ここ私の人生の範囲、ここら辺は関わってもいいですって、それだと新しいことは始まらない、新しい命が始まらないんですよね。だけど本当に神様が自由であることを迎えるときに新しいことが起こるんだということですね。風は思いのままに吹く、そのことを求める人はどうぞ扉を開いてイエス様を迎えてほしいと思うんですね。さあ、じゃあ最後いきましょう、残る9節から15節ですけれども、ちょっと長すぎるので、頭の9節とですね、お尻の15節を一緒に読みたいと思います。じゃあまず9節一緒に読んでみましょう。ですかね、いきます、せーの。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。じゃあ飛んで今度は15節いきます、せーの。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。はい、こう書いてあります。ニコデモはですね、まだ分かんないですよね。そりゃそうだと思います。どうしてそんなことが起きるんですかって、どういうことどういうことって、もう本当に全然分からんっていう感じが起こるわけですよね。新しい命ってどういうことですかって、霊によって新しく生まれ、どういうことですかって、分かんない、どういうことが起こるんだろうかって、 みます。イエス様はその後でイエス様自身のことを話します。そして最後に15節ですね、今読んだところです。信じる者が皆人の子によって永遠の命を得る、こういうふうに言っているんですね。人の子っていうのはイエス様のことです。イエス様は自分のことを人の子っていうふうに表現しますね。もちろん人間になって来られた神様っていう意味もあるし、まあ、ちょっと細かいこと言うと旧約聖書のダニエル書っていうところでやってくる救い主が人の子の姿で来るんだって書いてあるので人の子っていうふうにイエス様は自分のことを言うんですね。だからここで言いたいことはですね、イエス様を信じる、イエス様を信じる人はみんな永遠の命を得るんだって、こういうふうに言ってるんですよね。もう最後もシンプルですね。結局結論は何かというとイエス様を信じなさいだったんですイエス様を信じなさいって、そうすると新しい命が始まるって、そういうふうに言うんですね。でしかもですね、それは永遠の命だって言います。天国の永遠の命、新しくあなたの中に生まれる命は天国の永遠の命と同じものだって、そういうふうに言ってるんですよね。イエス様を信じて私たちの中に新しい命が生まれます。それはこのお母さんのお腹から生まれてくるその肉体の命ってことじゃなくて新しい命が始まるんですよね。その新しい命はなんと天国の永遠の命にまでつながっているものだって、それと同じものがもうここから始まるんだっていうことをイエス様は語っているんですね。イエス様は別の箇所のところでこういう話をしています。神の国いつ来るんですかって、そういうふうに人から聞かれたんですよね。神の国、神の国ってそれいつ来るんですか。イエス様はここにあるとかあそこにあるって見える形で来るんじゃないんだって、実に神の国はあなた方の中にあるのだって、そういうふうに答えるんですよ。私たちがイエス様を迎えた時にイエス様が私たちの王として私たちの中に住んでくださる時に、王様を私たちが我が家に迎える時に、そこはキングダムオブガーが始まるんですよね。あなたの中に神の国が始まるって、この世界は天国じゃないけれども、この世界はいいことばかりじゃないけれども、この世界は不完全で辛いことや怖いこともあるけれども、でもあなたの内側にはもう天国と同じ世界が始まるって、私と共に生きる私が王であるその世界があなたの中で始まるって、そういうふうにイエス様は言っているんですね。新しく生まれるっていうのはすごくね、なんかそのちっちゃいものではないです。私たちの心の中に新しい気持ちがね、心持ちがちょっと新しくなるとかそういうレベルではないですね。私たちの行いがねちょっと良くなるとかそういうレベルではないですね。そんなちっちゃなことをイエス様は言いに来ていないんですね。あなたの中に神の国が始まるって、そういうふうに言ってるんですね。本当に文字通り神様が共に住む、新しいことが起きる、天国のあの命につながっている、それがもう今この時から今日この日からあなたが迎えたその瞬間から始まるんだって、そういうふうに語っているわけです。さあ今日も私たちも同じように語られてますね。あなたは新しく生まれなさいって、あなたは新しく生まれなさい、まあ、そのように語られています。まあ、ぜひ私たちもニコデモと同じように、まあ、ニコデモもこの時半信半疑な感じしますけれども、ぜひ私たちは扉を開いてイエス様どうぞって、イエス様来てくださいって、そこから新しいことが始まっていきますね。ぜひそれを始めていきたいと思います。それは私たちが思うことでちょっと違うかもしれないけど、神様は良い計画だけ持ってますね。そして素晴らしいことが始まりますね。ぜひそのことを体験してほしいと思います。さあではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の聖書の箇所から語られていることについて何か応答することがあったらぜひ応答して祈ってください。他にも何か今促されていることや感じていること、神様から背中を押されたりまた触れられていることがあるなって思うことがあれば、どうぞ自由にしばらく静まって祈る時を持ちたいと思います。最後に祈りを引き取りたいと思います。ではしばらくそれぞれで自由に祈りましょう。 祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたを私たちは求めます。今心の扉を開いてあなたを迎えますので、どうぞ私たちのうちに住んでくださり、私たちの中に新しい命を始めてください。またどうぞそのことが本当に私たちに分かるように、今はっきりと私たちのうちに示してくださるようにお願いいたします。一人一人の思い、願った祈りにもあなたが聞いてください。まだ言葉にならない思いもあなたが聞いてくださり、答えてください。そうしてくださることを信じて感謝します。どうぞ今日から始まる1週間の旅路も、イエス様が共に歩んでくださいますように心からお願いします。信じ、感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。